こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。現在は YouTube で配信しているので、どなたでも見ることができます。6月のテーマはリュウマチの評価の一つということで、首里城下町クリニック第2比嘉明先生がお話ししてくださいました。なんか先生、リュウマチの評価ということはどういうことなんでしょうか。
はい、リュウマチという病気はある意味、基礎から申しますと、自分の体の中にある免疫反応がある日突然スイッチが入って自分の体の関節を攻撃し始める病気です。ということは、ある意味自分の体の中に自分の体のが敵となってこう攻撃し始めてしまうので、その人の体調の変化に応じて免疫力も当然変わりますから、リウマチの病気の難しさっていうのは、発症してその治療に伴ってやはり常に変化する病気なんですね。でその変化を抑え込んで、リウマチの治療の目標である痛みを取って関節の変形をなくすっていうのがまず一番の目標ですけど、もう一つがその時々に使う薬の副作用を最小限にするっていうのがやっぱりリウマチの専門の先生方の腕の見せ所なんですね。ですから比嘉先生はその体の中で常に変化するリウマチの、いわゆる病気の勢いをですね、どういうふうにして自分たちは評価して、それを治療に反映させているかっていうのを、皆さんに紹介したいということで、今回専門用語である DAS28 という言葉を使って、 DAS28 というものは一体どういうものなんですよっていうのを分かりやすく皆さんに紹介したいっていうのが今回の講演会の目的でした。
どの病気も簡単っていうものはないと思うんですけれども、リュウマチの難しさってこういうところなんですね。
そうですね、本当になぜリュウマチが発症するかっていう、その原因は難病の一つなのでまだ分かっていないんですけど、その原因が分かったらノーベル賞ものだって言われてるんですけど、その病気をただ治療する方法に関しては、先生も講演の最初でお話してくださいましたけど、がんに使われるメトトレキセートっていうお薬を少量週に1回とか飲むと、それで病気がコントロールできるっていうことが非常に今世界中でされていまして、その治療を行うことを最初のファーストステップにしながら、その後どういったお薬を組み合わせて行くかっていうのが、この治療の流れで治療法についてはある程度確立してるんですけど、ただやっぱり敵自体は自分の内なる敵というか、自分の中の体の免疫反応をどう調整して薬を副作用なく使うかっていうのはとても大事なので、先生もそのことで常に患者さんと向き合いながら対応しているわけですが、その評価方法である DAS28 について今回はお話ししていただきました。
評価っていうのは先生どういうことになるんですか。
はい、例えばですね、毎日の診察、 毎日といいますか、1ヶ月から2ヶ月に1回患者さんが来るとします。そうするとその時々によって患者さんの症状って変わってることがある、多いんですね。例えば前回まではこの関節は痛くなかったけど、今日はこの関節が痛くなってると、ですから先生は関節のリウマチの関節数が出る場所を点数28の関節を数えていくんですね。今日はこの関節に痛みがある、腫れているっていうので点数をつけて、それにプラス、血液検査の血沈もしくは CRP という血液検査、そして最後に今度はフェイススケールといいまして、本人のニコニコマークの笑顔の度合いによって本人の痛みがうまく調整できているかというこの4つの指標を使って、それを点数化することによってこの人の状態をこう把握しようという方法です。ですから今日の出すスコアは何点だけど、次の外来の時は何点になったって変わるわけですね。 でそれに応じて先生はじゃあ今回は点数が悪くなっているからやっぱりお薬をちょっと増やしましょうという感じでお薬を増やしたりするという方法を、逆に良くなっている時は減らしたりもできるわけですから、はい、まあ、そういうあの非常に専門的な話なんですけど、ただこれとても患者さんにとってはこれ大事なんですよね、お薬を調整する。ただあのなかなか日々の診察時間の中でこの説明をゆっくりするのはなかなか難しいので、伊賀先生は今回あえてこのテーマであの皆さんに YouTube で配信して、まあ、リウマチを持っている患者さんにはぜひこの、 あの YouTube は見ていただければなというふうに思います。
もし私が患者だったらっていうふうに考えたときに、先生この間はこの薬いらないって言ってたけど今日はいるんだねみたいな感じで、やっぱりわからないなっていうことが出てきそうですものね先生。
そうです、それが出すで説明すると患者さんもわかるわけですよね、
うんうん、
あ、なるほど先生こういう基準でこう判断してる、じゃあ私も理解して先生に協力、あ、先生のおすすめ通り薬を飲んでみようとか、
うんうん、
注射薬を開示しようとかっていうのは、うん、やっぱりその患者さんのにとってもですし医療従事者にとっても目に見える評価というか、うん、それがこの DAS28 という方法だということです。
なるほど、こういう感じで、ね、皆さんあの先生方診察して判断してるってことですね。
そうですね、あの医療従事者側が判断するのことの助けにもなりますが、うん、やはりあのリウマチで苦しんでいる患者さんにとっては自分で納得して治療に迎えることにつながると思いますので、あの大変あの重要な話かなというふうに思います。
はい、首里城下町クリニックの YouTube、チャンネルでまだ見ることができますので、ぜひ、ね、参考になさっていただきたいと思います。さて8月ですが、8月11日水曜日午後7時から町医者とコロナの1年、かかりつけ医がやってきたこと、これからやるべきことと題して、狩又内科医院院長代理の狩又陽介先生がお話ししてくださいます。まあそうですね、私もこの1年、あ、私ってかかりつけのお医者さんっていないなって思ったんですよね。いざとなった時に、これはちょっと相談できる人がいないぞっていうことで、これはどうしたらいいんだろうかと思っているところでした。
はい、あのぜひあの そういった意味では今回のワクチンもそうですし、 PCR 検査を受けるときもどこに相談したらいいのっていうときに、うんうん、かかりつけ医っていうのは非常にそういうときにあの相談に乗りやすい立場になると思うんですけれども、狩又先生はそれをこの1年半あの総合診療医呼吸器内科医という立場であのコロナと向き合ってきた1年間を非常にあの丁寧にスライドを使ってお話してくださいました。先生の言葉の中で印象的だったのが、このコロナを通してあの大変だったコロナではあるけれども、よりかかりつけ医としての役割を明確にできて、この1年間仕事ができたということを先生おっしゃってまして、まさにこうなんていうんですかね、コロナはそれは私たちも寄ってきてほしくないですし早く収束してほしいんですけど、それをあえて正面から取り組んでポジティブにちゃんと対処しながら、地域の先生はしきりに講演の中でも言ってたんですけど、自分はある中学校一中学校区の区域ぐらいは自分は見て全部を見たいと、それはあの子どもの医療からこういうコロナの対応から高齢者医療まで、ですからそういう自分 あのスタンスで今回あのコロナとどう向き合ってきたかで、今ワクチン接種を一生懸命やってるというのもことだったんですが、
はい、
自分の今取り組んでることということについて先生が非常にあの情熱を持ってお話ししてくださいましたので、次回の講演会もぜひあの来月の配信になりますけれどもご覧いただければなと思っています。
そうですね、まあ、私たちは利用する側ということになると思うんですけれども、先生方がどのような気持ちで日々診療に当たっていて、まあ、かかりつけ医として、まあ、あの何をしようとしているのかっていうのが見えてくると、こちらとしてもやっぱりこう頼ることができるっていうんでしょうかね。
そうですね、
はい、あるなって今思いました、
うん、はい、あの私どももコロナの方あの診断までは対応はしてるんですけど、
うん、
この先生がもっと積極的に例えば防護服をつけて車まで行って鼻に綿棒を入れたりしてるの、私よくテレビで取材されてるの見てたんで、この先生は私たちよりも一歩なんていうんですかね、コロナに対して積極的に診療してる先生っていうのを僕もよく理解してたので、ぜひお呼びしたかったんですね。ですからそれぞれの病院それぞれの特徴を守るべきものっていうのがあるんですけど、先生はそこに正面から向かっていかれてたので、まあその思いが本当伝わる内容でしたので、まあぜひ本当来月も楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、8月11日水曜日午後7時から YouTube チャンネルで配信となりますので、どうぞ皆さんご覧いただきたいと思います。また先生、これ過去のものはアーカイブされて見ることができるんですよね。
はい、これまでもう10回以上になってますが、YouTube 配信見れますし、多くの方がまた振り返り見てくださっているようですから、ぜひ関心のある配信をご覧いただければと思います。
詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。電話番号は 098-885-5000 885-5000 となっています。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。